改めておはようございます。
おはようございます。
お手元に説教のアウトラインが届いていますでしょうか。たくさんの聖書の言葉を引用しますので、どうぞご覧になってください。実は今年はピースプランということをとても大事に考えています。ピースプランというのは、平和の計画ということですけれども、世の中には5つの大きな悪があって、悪いことがあって、それが人々を不幸にしている。そのことを5つの言葉、ピースという頭文字で表しています。日本語で表すと霊的欠乏ということですね。霊的な貧しさです。自分勝手なリーダーということです。そして極度の貧しさ、病気の蔓延、あるいは教育機会の欠如と、世界中を考えてみるとそういうことがあります。いっぱい何のために生きているかわからないと言って死に急ぎする人がいたり、いじめの問題があったり、いろんなことがあるのは、神様から離れた人間の霊的な賭けが原因になっています。自分勝手なリーダーのことは今日お話したいと思っています。極度の貧困というのはですね、本当に世界中60億余りの中で3分の1が今日食べるものがない、昨日もない、明日わからないという人たちです。日本にいたらわからない、考えられない貧しさが世界にあります。病気も今、鳥インフルエンザの問題もありますけど、いろんな病気が人々を苦しめています。昔よりももっともっと病気の問題はひどくなっていると思います。学校に行けない、いろんな教育の機会が得られないという人も世界中にはいっぱいあります。ですからこういう5つのことが世の中の人々を苦しめているとイエス様はおっしゃっています。教会は心の問題、霊的な問題だけではなく、そういういろんな生きていく上の事柄も正しく人々をそういう困難なところから助けていくようにということが教会の役割として与えられているというのです。その5つのことに対する対策、計画、ピースプランということを一つ一つ見ていっています。霊的な神様のことがわからない、そこから来る霊的な貧しさの解決は教会を増やすしかないんです。それを教会開拓と言いますが、教会って何かというと、前お話しましたが、天上と地上で最大の勢力であるということを聖書から前にお話をしました。今日は2番目の自分勝手なリーダーに対して使えるリーダーを育てることが教会の役割だということですね。サーバントリーダーと言いますね。それが今日読んでいただいた聖書の20章、マタイの20章28節です。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためである。同じです。 このように、この言葉を今日の鍵の言葉として、修法のプログラムの下に書き込みました。ここはどんな場所かと言いますとですね、読んでいただいたのは20節からですが、その前の18節19節はこれから十字架にかかって私は死ぬよ、3日目には復活します、そういう箇所なんです。この前に2回イエス様は予告してます。自分の十字架と復活の予告をしておられ、ここは3回目なんです。だんだんその時が近づいて、この後イエス様は十字架に向かってどんどん進んでいかれる。そんな重要な場面なのに、20節今日読んでいただいた箇所は、弟子たちはイエス様のことが分かっていません。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですとイエス様に言われてしまいます。何が分かってないかというと、誰が一番かということです。弟子の中で誰が一番か、イエス様が十字架にかかって死んだら神の国が来るんだとユダヤ人たちは考えていますから、その神の国で誰が一番イエス様のそばに近いのか、俺だ、いや俺だ、弟子たちが日頃から競争していたんです。その中でもゼベダイの子というのはヤコブとヨハネのことです。漁師の網元の子供です。漁師の元締めの子供ですね。で、だから割とこのお金も力もある方なんで、そういう家に生まれてるんですけども、ところがまあ弟子たち同士がお互いに俺が一番だ、いや俺だと言い争ってる時に、お母さんはねちょっと前出てきて、うちの子が一番になるんよって、うちの兄弟イエス様の右と左に右大臣と左大臣にしてくださいと。これがこの二次説の意味ですね。教育ママが出てきた。で、まあそんなことで、ここで、イエス様が勘違いしてるよとおっしゃったんですね。で、実はこの二人はね、実際にヤコブは十二使徒の中で最初に殉教しました。一番目に殺されたのはヤコブです。ゼベダイの子ヤコブ、もう一人ヨハネは一番長生きしました。でも迫害を受け、年を取って迫害を受け、パトモスという島に島流しにされました。二人とも私の杯を飲みはしますというのは実際にそうなったんです。で、一番早く殺された人、一番後まで生きたけど迫害で長生きをして苦しんだ人、これが私の杯を飲むという意味の答えの一つでしょう。実はイエス様はこういう二人の議論を聞きながら、あるいはお母さんの言い分も聞きながら、世の中ではみんなが偉い人になりたがっているけれども、あなた方はそれではいけないよ、あなた方の中で本当に偉くなりたいと思ったら使えるものになりなさいということをおっしゃった。でそのことを今日の箇所で、見ました。今隣の国の北朝鮮のキム・ジョンウンさんですね、若くして30歳そこそこでですね、あの独裁国家の最高権力者ですが、神言という格言、旧約聖書の格言書の中に こんな言葉があります。賢明なリーダーのいない国はトラブルが絶えない、ね、その通りですね。世界中にトラブルをまき散らしています。また預言のゼカリアの預言は10章に、人々は迷子の羊のようにさまよい、リーダーがいないために苦しむ。もう世界中は大迷惑ですね。まあ、こんなことがリーダーシップ論の中では聖書ははっきりと語っています。では使えるリーダーというのはどういう人なのか、どういうことをするのか、どういうことなのかということを今日は見ていきたいと思います。5つの項目を挙げました。1番目は使えるリーダーは答え模範を示します。ヨハネの福音書でイエス様が13章15節でこう言われました。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ケアサービスアイアイの名前はアイアイですね。互いに愛し合いなさい。でこれはヨハネの福音書の13章から取っていますが、そこの一番イエス様のこう模範としてなさったことは、お手本は洗足です。足を、弟子たちの足を洗われました。腰をかがめ、弟子たちの足を一人一人汚い足を洗ってあげながら、タオルで手の上で拭いてあげたんですね。で先生である私が弟子のあなた方の足を洗うんだから、あなた方が誰が一番かなんて言わないで、お互いに足を洗い合いなさい。足っていうのは欠点です。嫌なところ、汚いところ、それをこうむしろそっとかばってあげて、きれいにして洗ってあげなさい。その嫌なことをすることを使えるというわけです。模範を示したのです。イエス様ご自身が使えるリーダーの模範を示しておられますね。で、同じことをですね、テモテの牧師になったパウロの弟子テモテ牧師にこう言いました。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。使えるリーダーはこのように態度、言葉、態度、ね、いろんなことで模範になりなさいと言っています。実はペテロは、弟子のペテロは年を取って手紙の一番の手紙にこう書きました。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。立派な振る舞いというのは模範ですね。異邦人というのは言い方、これユダヤ人から見た神を信じる、誠の神を信じるユダヤ人から見たそれ以外の国の人々を異邦人と言いますから、今に当てはめればクリスチャンから見てそうでない人たちのことを言います。未信者、自分も前はそうだったわけです。そういう人々の中にあって正しい生き方をしなさい。そうすれば彼らはあなた方の良い行いを見て、キリストが戻ってこられる日に神の栄光を褒めたたえるようになるでしょうと、その箇所なんですね。模範になりなさい。では2番目のことです。使えるリーダーはやり方を示すの。口で言うばっかりではない。言うばっかりのことを、そういう人のことを何というかとご存知ですね。うどん屋の釜、 おうどんの中には湯がく湯があるわけで、湯ばっかりって、ね、なんとかうどんもそうですね、湯ばっかりです。言葉で言うばっかり、これではいけないというわけです。やり方を具体的に示す。イエス様が弟子たちが漁師をして、あの海岸で網を繕っている時に、先ほどのヨハネやヤコブにも言いましたね。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。で、これはついてきなさい、ね、実際にしてみせてやってあげるよと言ってるんですね。そしたら魚を取る漁師から人間を取る漁師にしてあげるよというわけです。実はテモテへの、テモテ牧師へのパウロ先生の手紙の一番最後の手紙に、私はテキコをエペソに使わしました、エペソの町の教会にテキコ、弟子のテキコを送って、まあ、お手本になるようにしましたよと言ってるんですが、実はその前にテモテの同じ第2の2章2節書いてないんですが、これはどう言ってるかというとね、私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。自分が先生から聞いて学んだことを他の人に教える、バトンタッチ、リレーしていく。忠実に教えられたことを他の人にも教えていくということを言ってるんですね。スカイルフィーダーはやり方を示すだけではなく、それを学んだ人が次の人にやり方を教えていくということを言っています。まあ今実際に職場とかいろんな学校生活でやっていることは、先輩が後輩に模範を示すというのはそういうことですよね。三つ目のことは何でしょう。使えるリーダーは真実を語るんです。イエス様は三条の説教、三条の水君と昔言われてましたが、その黄金の言葉の中で5章18節こう言われました。誠にあなた方に告げます。誠にっては真実、アーメンですね。天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。今私ネクタイピンをしてますが、これはヘブライ語のシャロームという、シャロームの65歳以上の集まりの名前のシャロームで、ここにも一点一角、点があって、こういうのがヘブライ語の点の一つ一つが抜けると違う言葉になりますから、だから意味が違ってしまいます。立法の中の一点一角っていうのは、一字一字、一文字の中の一つ一つの点とか、そういうことも大事にっていうことです。同じことを使徒パウロは、むしろ愛をもって真理を語り、真理を語らなければならない、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。教会は真理を語らなければならない。実はですね、では教会というのは全く問題がないところか、偽りがないところかというと、旧約聖書の中にちょっと厳しい言葉があります。例えば預言者エレミアの言葉は9章5節に、友人が友人を欺き、誰も真実を語らない。この友人がっていうのは神を信じる友人ですね。だからエレミア9章の4節には、どの兄弟も信用するなと書いてある。 兄弟の神を信じる兄弟も信用するな。信者同士で欺き真実を語らない誰も。だから信用するな。悲しい言葉があります。で、実際にエレミアは偽預言者によって、まあ、同じ神を信じると名乗る人々の不真実な偽りの預言によって不真実なことを語る預言者の方が信用されていくんですね。で、彼はそのために迫害を受け、苦しめられ、あざけられ、本当に苦しい生涯を送ります。ですから、愛を持って真理を語りというとき、実はこのような現実もあるわけです。さて、そういう中で私たちは本当に使えるリーダーとなるために、そういう中でも真実を語り続けなければなりません。四つ目、今言ったことは、お前がお前なら俺も俺だということではなくて、誰が何と言おうとどう偽ろうと信じるところ、神様の言葉を正しいと信じることを語り続けなければならない。それも謙遜にね。4番目、使えるリーダーは信仰を広げる。どういうことでしょうか。あ、いいよいいよと言ってもう何もかも受け入れていくことが使えるということではなくて、時にはもうちょっと頑張ったらとか、もう少しなんとかならないのとか、そういう、あるいはこれをチャレンジしてみたらという、そういう役割を果たさなければならない。それが使えるということの一つの面でもあります。指導者として人々に使えるときにはですね、やっぱり、何もかも全部 OK ではなくて、時には励ましたり、その人を引き伸ばすようなこの挑戦的に、物事を語ったり接したりしなければならないことがあります。職場の上司の方々、管理職にある方々はそういうことを毎日していらっしゃる。部下のためにそういう苦労をしていらっしゃると思います。実は神様はそういうことをしておられるんですね。マタイの十二章を見ると、それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一本の手と同じようになった。元通り治ったというんですね。手が伸びない、固まってしまってる。私も朝起きると手がしびれたりこわばったりしてますから、握れない。だから何回もこうやるんですね。家内の母が、平田のおばあちゃんが、朝起きると布団の中でいつも上向いてこうやるんだと言ってます。100回握ったりする。おばあちゃんは偉いなと思ってたんですけど、でも言ってることよくわからなかったんですが、今そうやらないと私はなかなか手が動かない。足もそうですね。ストレッチしてから立ち上がる。お分かりの年代の方いっぱいいらっしゃると思います、ね、布団の中で一動きしてからよっこいしょ、上がる。で、引き伸ばすストレッチっていうのはね、実は信仰のストレッチがいるのかなと思います。ヨハネの福音、そうですね。ヨハネの福音書で、六章というところ書いてないんですが、紹介します。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、ピリポに、この人たちを食べさせるには、どこでパンを買えばいいのだろうかと言われたが、こう言ったのはピリポを心を見るためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。 試みるというのは試すため、これが引き伸ばすという意味を持っている言葉なんですね。テスティスという英語で訳されている言葉もあるんですが、いわゆるこのギリシャ語は神が人を試練するという、できませんと言ったらもう少し頑張れ、もうちょっとやってごらんということですよね。ですから本当にそういうこのもうすぐ諦めてしまうんではなくて、しっかりと取り組み続ける。4番目のポイントの下にマタイの17章印象を引用しましたが、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったらこの山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。できないできないと言う、いやできる、小さい信仰でもいいからやってごらんと、信じてごらんとイエス様はおっしゃったんですね。で、同じようなことをマルコの福音書でイエス様はおっしゃったことをこう記録されています。イエスは言われた、できればというか信じる者には何でもできる。この箇所はね、こう転換のように吹きつけを起こして、時には火の中、水の中にこう飛び込んでいく、実は悪霊が操作しているんだということなんですけども、そういうことに弟子たちが助けてくれと言われて、助けてあげては思ってあの手この手で接するんだけど治らない、ますますひどくなると、イエス様何とかしてくださいと言って、イエス様がこのものから出ていけと言うと悪霊が出ていった、で正気に戻ったというその出来事です。どうしてイエス様はそんなことができたんですかというと、これは祈りによらなければと、弟子たちも祈ってやってたと思うんですが、イエス様はもっと熱い深い確信のある祈りで立ち向かわなければならないとおっしゃった。他の箇所ではこの類は断食と祈りによらなければとおっしゃった。私たちが祈るとき、もうただ通り一遍で祈るという定期的な祈りもありますが、職を抜いてでもこのことのために祈るということが、神様がそういう悪の霊と対決するためには必要なことがあるということがあります。新約聖書の時代には一体もあるし、今の時代の中にもそういうことは起こります。私もそういう経験をしたことがあります。ただ大事なのはそういうことを言いふらさない、言いふらして宣伝効果にして人を集めて新聞に織り込みしたりとか、そういうことはイエス様はしないでとおっしゃってる。でもそういうことは全くない、昔あったことだというのは、それは嘘です。イエス様は今も働いてるし、今もいろんな災いがあるから、そういうできればというか信じる者には何でもできる、あるいはあなた方にはできないことはないとい こう私たちを引き伸ばすような神様からのチャレンジに応えていきたいですね。だから使えるリーダーというのは何でもハイハイでみんなの言いなりになっていることでもない。私最近は今実はですね、先ほども建設機構の中で開発許可を行政に窓口にお願いに行ってますが、交渉に行ってます、業者を通して行ってますが、接種側として対応するようにいうことで2度3度行ってるんですが、その出してこられる条件だとかいろんなことをやり取りをしながら、私はああこれは神様が私たちを訓練してくださってるんだなというふうに最近受け止めて、そういうふうに祈っています。皆様もずっと祈り続けていて、ダメなのかな、どうなるのかな、いろんな思いがあるかもしれませんが、神様が私たちの信仰を引き伸ばそうと、教会人を引き伸ばそうと訓練してくださっているんじゃないでしょうかね。 何でもかんでもスーッと行ってしまうんじゃなくて、本当に困難の中で神様が働いて私たちに祈りを与えてくださって深めてくださる、そういうことが職場や学校生活やいろんな中で、日常の中でしょっちゅうあるんじゃないでしょうか。教会の営みとしてもあるように思います。でもできればというか、信じる者には何でもできると、こういうことが求められていると思います。5番目、使えるリーダーは快適さを犠牲にして自分の務めを果たす覚悟がいるというんですね。何でもしんどいからやめとこうとか、それはもう辛いからできないとかいうんではなく、まあ、快適さだけが美徳ではない。孫と時々散歩します。でその時に元気者の孫がこう言うんです。じいじ、長く歩くん嫌だよってね。ちょっとならいいよとかね。元気者で走り回ってるのに条件を言ってくる、じゃあちょっとなという言うんですけども、やっぱりね、しんどいことはしたくない、楽な方へ行きたい、こういう結構は子供は正直ですが、私たち大人の中にもあるんではないかと思います。自分が犠牲を払いたくない、少しでも楽をしたい、そういう実は本当の自分の思いというのは、それがいろんなことの背景にあるかもしれません。気がついてなくてもそういうことが原因かもしれません。ここにテトスへの手紙で、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、このキリスト様が使えるリーダーとしてね、ご自身を捧げられた、犠牲にされた、私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。贖い出すっていうのは、代価を払って買い戻すという意味ですから、十字架の上で命を代価に、私たちの命の代わりに代価にしてください。今日藤原さんがこの証しをされましたが、まさにこの使えるリーダーとしてのイエス様は、まさにご自分を捧げられた。十字架の上は快適じゃないですよね。ヘブル人への手紙13章に、善を行うことという持ち物を人に分けることと怠ってはいけません、神はこのような生贄を喜ばれるからです。事前の働きをするときに、実はこのようにこの犠牲がいる、犠牲を払わないではその人々への施しはできないというわけです。最後にこのルカの福音書の22章を引用しました。だからあなた方はそれではいけません、あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。一番若い者が偉そうにしているところで当てはまらないかもしれませんが、治める人は使える人のようでありなさい。今日の聖書の箇所でマタイの20章で、この使えるっていうのは贖いの代価としてという言葉が28節にありましたが、もう一度確認したいと思うんですけども、イエス様は快適さを犠牲にするどころか、自分の命を生贄に、代価に差し出してくださいました。で、この26節27節を見ると、だからあなた方はですね、 偉くなりたいと思うなら、皆に使えるものになりなさいと。人の先に立ちたいと思えば、しもべになりなさいと、逆説的なことを進めてくださっています。そういう心構えが必要なんです。完全にそうはできなくても、その心構えは持たなければならないんです。でも、その心構えを持ったからといって、必ずしも、サーバントリーダーになれるかどうかはわかりません。23節を見ると、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれを備えられた人々があるのです。誰かが、リーダーになるでしょうけど、それを決めるのは父なる神様だとイエス様はおっしゃってるんです。最後は神様がそれをなさるのだとおっしゃっています。実は私は彩花の卒業式でも紹介したんですが、育てたように子は育つという、相田みつをさん書家でね、詩人の相田みつをさんの本、それと精神科医の佐々木雅美、先生の対談集が1999年に出版された。でこの対談集が相田みつをさんの書を紹介して、その解説、事例と解説を佐々木先生がしていらっしゃるという本で、最後には対談があるんです。で、これの中で、実はこういう項目があるのを紹介して終わります。自己顕示。俺が偉いっていうね、テーマ。自己顕示。この花は俺が咲かせたんだ。土の中の肥料はそんな自己顕示をしない。俺のような自分はいつしか自己顕示、俺が咲かせたんだというところがあるけど、土の中の肥料はそんなこと言わないというこの詩です。でそれを受けて佐々木雅美先生は、自分の勲章にできるような子供に育てようとする親や教師やスポーツの監督がいる。子供を育てる大人たちが土の中の肥料のように生きるのは容易ではない。たやすくない。親ならなおさらそうだろう。だから本当はそういう生き方をしなければと思い続けながら生きることが精一杯かもしれない。しかしこういう生き方をしたいと思い続けている大人に出会ってこなければ、子供は安心して花を咲かせることも実を結ばせることもできないで、人生の途中で枯れてしまうかもしれない。今日は使えるリーダーを育てる教会の役割っていうことを考えるときにね、それは無理なんだけど、そういうことを願って祈って努力している大人クリスチャンたちがいなければ、子供たちもそんな風には育たないということに当てはまるんです。土の中の肥料のように生きる。私は神を信じることでそのような生き方の可能性に導かれつつある。佐々木先生クリスチャンなんですね。神を恐れて人を恐れないでいられる。自分の弱さや愚かさを神から十分に示されて、神に罪を許されて生きたいと思う。神に見守られていることで安らいでいられるから、その分人からの称賛は期待しないでいられるし、人からの非難も恐れないでいられる。人に何と言われようが、どう誤解されようが、使 えるべきことを真実に使いながら謙遜に今日学んだ模範を示し、やり方を示し、真実を語り続け、信仰のチャレンジを受けながら快適さを犠牲にする覚悟で、思いで一生懸命祈りながら神様に力をいただくようにしていく。そういう時使えるリーダーが自分も少しずつ変えられ、後にそういう人が育っていくんじゃないでしょうか。それも父なる私の父によって育てられるのは神様ですね。お祈りしましょう。神様、ありがとうございます。花が美しく咲いています。私たちは水をまき注ぎ、そして種を植えますが、育てられるのはあなたです。本当に使えるものとなれますように、そのような人が育ち社会に送り出されていきますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。